皆さんと共にこうして8月の最終日を迎えさせてもらいましたが、大変ありがたいことですね。今日は窓を開放しておりますけども涼しいです。昨日姫さんは昼山に行って涼しかったそうですが、姫さんが帰ってきて涼しくなったので、昼山の涼しさは持って帰ってきてくれたのかなと思っておるんですがね。私も昔若い頃昼山に行ったことがありますけど、本当に高原の空気というのはいいものですね。同じ地球の空気ですけどね、やっぱり緑豊かなところの空気は酸素が濃いんでしょうかね。東京や大阪や名古屋、大都市で暮らしている人は酸素が薄いというふうに感じている方もいるそうですけど、本当にそうかもわからないですね。で、私たちはこの倉敷市、緑豊かな倉敷市、ね、川もあり海もあり山もあるという素晴らしい環境の中に命をいただいております。大変ありがたいことです。先ほど天王寺教会の三浦徳三郎先生の名刺を拝読しましたが、先生が戦後にですね、焼け野ヶ原にあった大阪で一日地下室のお披露前で御用されていた時の、これはお言葉なんですね。で、初代はそういう状況を見てですね、こちらの琴島から杉の皮を船に乗せて送りまして、天王寺教会のとりあえずその屋根を、ね、親先生方が濡れて困ることがないようにということで屋根をもその作らせていただいたということがあるんですね。そういうところを通られて、本当にこの地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみと分かりますと、これ先生自身のやはりご体験の現れだと私は思うんですね。これは今日私たちは戦争も何もない時代ですけど、昨今北朝鮮がミサイルを飛ばしたりしてですね、もう不安定な状況になっておりますが、この日々の平和ということを本当にありがたく大切にしていかなければというふうに思うんですね。ちょうど今から14年前、初代が平成15年に万事おかげになるという教えを残して3月にお見舞いしまして、で、私が教会長に就任いたしました。その翌年ですね、平成16年の今日、まさに今から13年前の今日ですね、この倉敷市としてはもう本当にそういう経験がなかったことが起こりました。それは台風16号とともに、高潮が押し寄せました、この沿岸部一帯が水没いたしました、ね、玉島清新町の商店街の呉服屋さんもね、呉服は全部パーになったという、ね、三宅食堂さんは幸いちょっとあの辺は土地が意外と高いですよね、使わなかったんですけども、大被害を受けたんですね。で、この教会の近辺も床上浸水のところがたくさんありました。私と家内はすぐにおにぎりを作ってお見舞いをさせてもらったんですけどね、教会は幸いこう地上げをして作ってましたから床下浸水で済んだんですけどね。キメイさんのところはもともと昔からの家ですから、さすがにこう高いところにありますから関係なかったといえば関係なかったんですけどね、まあいろんなそういうことがございます。で、私はその時にね、前にもたびたび話したことで恐縮ですけどね、今まで経験したことのないことが起こってきましたので、これはねひょっとすると天井まで水が来るかもわからないと思いました。本当にもう本当にその前の県道がもうセンターラインが見えなくなりました。で、家内がわあ水が増えてきた増えてきたって言うんですよね。で、その時に私が思い起こしたのは、私が保育園児の時に音島東小学校のね、今の校庭に私たちが通う音島東小学校の付属の保育園があったんです。そこに私が通ってたんです。その時に洪水のために高橋川が決壊しまして、そしてそれこそその保育園が私は覚えてますけどね、泥水が残った傘がありました。もう本当にこの天井近くにね、 それを思い起こしましてね、と思ったんですよね。本当にどうなるんだろうか。しかし私はね、その時に幸い学院生の時に、ある先生がね、自分の教会の隣が火災になった時の話を思い出しました。その先生がね、もう一心にそのご祈念なさったんですね。すぐ隣が火事なんですね。普通だったら逃げ出しますよね。でもここさまちょっとお願いですね。気がついたら風向きが変わったって言うんですね。そういう話を思い出しまして、私もねこうだと思いましてね、私が船で例えたら船長だとね、教会長、まあ2代目の教会長になったばっかりですけど、これ神様のお試しだと。ここで逃げ出したんでは私が男が腐るというか教師として失格だと思いましてね、よしもう私はここで死ぬ覚悟でと思ってここに座り込んでねご記念させてもらいました。もういきなりここだけみたいに、もう本当に私がこの学院入らせていただいていた以来一番この一心を立ててのご記念ができたと思います。そしたらね、神様がふっともうよろしいというふうにこうおっしゃるような気がしましてね、どれぐらい時間経ったか分からないですね。30分なのか1時間なのか2時間なのか分からない時間はね。そしたらね、家内がね、あ、止まったって言うんですね。止まった、その水がザーッとね広く吹いてきてる、この裏の万吉さんのその駐車場の中ぐらいまで水が行ってたんですよね。でこの隣のおじさんのところに丸いね浮きがあったのがね、それがボカボカボカボカ浮いてねこっちの方に来てました。でそういうことでね、よく見たらその皆さんが今日入ってこられた玄関のね、その入り口のドアの外まで水が来てました。ですから玄関のそのレールね、格子戸があるでしょ、土で線の、その格子戸の中には一滴も入らなかった。外までびっしり水が来てたんですね。でその時私は、あ、初代が守ってくれたんだな、本当に万事おかげになるようにしてくださったんだなと思いますね。でそれは私にとって非常に大きな出来事だったわけです。なぜかというとね、その3日後に小林さんがお見せになったんです。さっきも広野君に言ってたんだけど、小林さん午前ですね、皆さん体験発表を2度していただきましたけど、大変な問題を抱えていらっしゃった方がねここに来られた初めて。で神様はね、私が一心のご祈念ができるのを待ってたような感じがするんですね。で小林さんがおいでになって、もうここで泣いていらっしゃいましたけどね、神様はねこうおっしゃって、一心を立てれば一年でおかげになりますと。でそのまさにその小林さんは一心の信心をなさってね、夜勤明けの日に必ず入ってくるんですよね。夜勤に言ったらしんどいですよね。何が起きるか分からないですからね。強盗事件が起きる場合もあるしね。そういう一年を重ねられて、そして奥月でご記念をなさって、そしてそのまさに9月3日の日に行方不明であった家族が帰ってきた。その日ですよ、一年の日ですよ。でそれを私振り返りましてね、やっぱりその取り次ぎが一心の信心をさせていただく、一心の取り次ぎをさせていただくということによって氏子が助かるということを教えていただいたとね。それが13年前の出来事でありましたね。今日本当にその13年の日を迎えさせていただきましてね、14年になるんですね。平成13年ですからね。平成16年から、あ、そうか、ちょうど29年ですから13年ですね。そのことを忘れないように、私自身ね、さっきもちょっとある方に話してたんですけどね、その自分自身がおかげをいただいたものを忘れないようにしなければならない、ね、教祖もそうおっしゃっていますね。おかげをいただきすぎると何がなければわからないな、とにかく欲ばっかり書いてね、不足ばっかり出てくるような状況に陥るんですよね、人間。それを戒めておられるのがこの徳三郎先生の先ほど読ませていただいた見教えです。もう一度拝読します。地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますが、人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。はい。